芝刈りなはないわらじを作り、親の手をすけ夫と世話し、兄弟仲良く孝行を尽くす手本は二宮金次郎。
二宮金次郎は1787年江戸時代に相模の国茅山村の比較的裕福な農民の子として生まれました。父利右衛門は大変なお人よしで仏の利右衛門さんと呼ばれ、母およしは利右衛門と似て気立てが優しく天女のようと言われておりました。お人よし同士の夫婦は困った人たちから相談を受けるとお金を貸したり物を貸したりしましたが、一切催促することをしなかったので、徐々に二宮家の財産は減っていきました。そしてやがて、金次郎が5歳の時です。
大変だ。赤川が氾濫する。
堤防が決壊するぞ。大変だ。
変な暴風が襲い、酒和川が氾濫したのです。この大洪水により、二宮家の田畑はすべて荒れ地に変わってしまい、二宮家は貧乏のどん底に突き落とされたのでした。父、利右衛門と金次郎が荒れ地と化した畑を片付けています。
ああ、なんてこった。たった一晩で先祖代々の田畑がめちゃめちゃになってしまった。これを元の田んぼに戻すには何年、いや何十年かかるだろう。できることからするしかない。一つ一つコツコツと荒れ地を元に戻していこう。
そうだ、父ちゃん。せめてこんな時だけでもみんなに貸してあったお金を返してもらったらどう？ダメなの、父ちゃん。
いや、ダメだ金次郎。いいか、こんな時だからこそ貸した金は取れない。みんな困っているんだ。うちだけじゃない。みんなが困っている時は自分のことだけ考えていちゃダメだ。みんなで助け合わなくちゃいけないんだ。わかるな金次郎。一つ一つ耕していこうな。わかるな金次郎。
でも
後に金次郎は、人間の正しい生き方は勤勉倹約で得たものを人に譲る生き方であるとして、これを水上と称し後世に広めました。これは仏と天女のような父母の隣人愛を見て育ったことによる影響が大きいのでした。さて、その後父の利右衛門は病にかかり、金次郎は父の代わりに働くようになりました。日中は堤防工事、夜はわらじ作りと一生懸命働きます。そしてある日のこと。
いやあ、金次郎、ご苦労さん。お父さんの体の具合はどうだ？
ありがとうございます。父ちゃんは大丈夫です。
そうかい、それはよかった。これはほんのわずかだが、今日の賃金だよ。
ありがとうございます。
金次郎は喜びさんで家へ向かいましたが、すると道端に松苗を抱えてしゃがみ込んでいる老人がおりました。
じいちゃん、どうしたの？
ちょっとめまいがしての。
じいちゃん、松苗売りに来たんだね。
せがれがこの前の洪水から寝込んじまっての。代わりに来たんだが全然売れなくて困っとるんじゃ。
いくらなの？
もういくらでもいい、金にさえなりゃな。
じゃあ ここにこれだけあるんだけど、このお金で町内売ってもらえるかい？
え、そんな。でも坊やからお金は取れないよ。
いいよじいちゃん。
本当にいいのかい坊や。
いいよ。この松を土手に植えて洪水を防ぐんだ。
坊や、すまんの。本当にありがとう。本当にありがとうよ坊や。
ただいま。
おかえり金次郎。今日はどうだった
父ちゃん。今日はごめんね。いつもの父ちゃんのお酒買えなかった。
いいよ。でもどうしたんだい？
とっても困っていたおじいちゃんに使っちゃったんだ。松の苗を買ってそれを土手に植えてきた。土手を強くするんだ。これでじいちゃんも助かるし、もう洪水も起きないよね。
おお金次郎、お前はなんて利口な子なんだ。人のためになることをしたんだね。お父ちゃんは本当に嬉しいよ。嬉しいよ。
これは金次郎が13歳の時の出来事でした。酒匂川の土手に植えられた松並木は今も残っています。さて、それから間もなくして父利右衛門が、そして母およしもこの世を去ってしまいました。金次郎はおじ万兵衛の家に引き取られました。仕事を終えた金次郎は毎日のように机に向かって黙々と勉強をしています。しかしおじの万兵衛は、
金次郎、勉強なんかするな。だいたいその油さえただではないのだぞ。さっさと寝ろ。
と厳しく金次郎を叱りつけるのでした。
そうか、この明かりもただではないんだ。どうやって勉強しよう。そうだ、菜種を植えて油に変えよう。
それから金次郎は菜種一握りを友人から分けてもらい栽培し、その実を売って油と交換し、その油で行灯を灯して夜遅くまで勉強したのでした。しかしそれでも万兵衛は、
金次郎、勉強なんかするな。百姓に学問はいらない。百姓はな、いくら学問ができても一文の得にもならんのだぞ。さっさと寝ろ。
金次郎は心の中で叫びました。
違う違う、おいらは洪水なんかでへこたれない立派な百姓になるんだ。そして二宮家を立て直さなければならない。しかし誰もそんな方法を教えてくれない。それを教えてくれるのはこの本だけだ。どうやって勉強しよう。そうだ、歩きながら勉強すればいいんだ。
こうして金次郎はまだ夜も明けぬうちに起き、4キロも離れた山へ行って薪を取り、それを8キロ離れた小田原へ売りに行く毎日を過ごしました。金次郎が薪を背負い本を読みながら歩いています。
山高きがゆえに尊からず、木あるをもって尊しとなす。人、肥えたるがゆえに尊からず、知あるをもって尊しとなす。山、高きがゆえに尊からず。
ああ、それにしてもきれいな苗だな。どれもこれも生き生きとして輝いている。こんなに小さな苗たちも一生懸命生きているんだ。
あれ、こんなところに苗が捨ててある。この苗はこのままでは死んでしまう。このままではかわいそうだ。そうだ、この苗を誰も使っていない荒れ地に植えてみよう。大切に育てればうまく育つかもしれないぞ。
金次郎は荒地に苗を植え始めました。
苗さんよ、元気に育っておくれ。どうか死なないでおくれ。せっかく生まれてきた命なんだ。精一杯生き抜いておくれ。苗さんよ、元気に育っておくれ。
金次郎は捨ててある稲の苗をまるで祈るように一本一本に語りかけながら荒地に植えていきました。どんなに忙しい時も手入れを欠かさず大切に育てました。そして秋となりました。
おお、こんなに立派な稲ができた。あんな小さな苗から一俵もの収穫を得ることができた。なんと素晴らしいことだろう。小さなことの積み重ねがこんなに大きな実を結ぶのだ。自然よ、天の恵みよ、ありがとう。
この経験を機に金次郎はどんどん荒地を開拓し、ついには20俵もの収穫を得るようになりました。そして若干24歳の時、ついには一家を再興したのでした。金次郎が学んだのは決して本からだけではありませんでした。いや、それはまさに実践哲学と言えるものでした。自然の恵み、つまり徳を生かすのは人間の徳であり、これを和合させる生き方こそ真の人間の生き方である。そしてそこから得た徳は社会へ還元しなければいけない。これを法徳の手法として完成し、農業の復興に役立たせたのでした。
手本は二宮金次郎。